皆さんこんにちは。2026年4月22日水曜日午後3時55分になりました。ヒーリング即興ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して音楽を届けています。はい、今日はサロンからのね配信をしております。ピアノをね弾きながらやっていきたいと思います。ルーム4433こんにちは。早速入ってきてくださってコメントいただきありがとうございます。ですね、今日は、なんか本当に久しぶりに、ずっとね、独身の時からお世話になっている方の、まあ、セッションっていうのかな、を受けました。で、いろいろとなんか、気づきもあったのでね、それをちょっとシェアしていきたいなと思っているところです。まずは1曲目弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ深呼吸しながら今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかをぜひご自身と対話しながらお聞きください。 今日の一曲目を弾かせていただきました。あ、コンマさんだ。こんにちは。今日もありがとうございます。はい。今日はですね、久しぶりに、まあ先週すごい息子のことで、まあドカーンとなんか自分の中で怒りが爆発したり、悲しいなって思ったりとかしていたのでね、あ、もうこれは誰かの手を借りた方がいいなと思って、久しぶりにセッションをね、お願いしたんですよね。で、まあ、その方は、本当に古くからお付き合いしてる方で、私の心理学のね、先生でもあって、いつもものすごく忠実な立場っていうのかな。右でも左でもなくて、こう、本当に、それ被害者意識でしょって、なんていうのかな。味方するような言い方とかが一切ないというね。なんていうのかな。忖度なしっていうの？そういう感じで、こう、いつも、こう、忠実の立場からアドバイスしてくれる方がいらっしゃって、先生ですけどね。で、久しぶりにちょっと、話をしたんですけど、で、こう話をしながらね、どういうところが悩ましいのとか、どうしたかったのとか、いろいろ聞かれましたけど、まあその前に、親として子供のためにできることは、まず、自分の中の大いなる存在を、まず意識することと、相手の中にも、その大いなるものがいるわけなので、相手の中にある大いなるものも、信頼して、その大いなるものがあなたに何と伝えてるのかっていうのを感じてごらんって言われたんですよね。で、ああ、そうかと思って、まあ、息子の中にある本当に大いなるものっていうのと、こう、感じてみたら、なんか全くこう心配することがないという感じがしたんですよね。で、なんかそれっていうのが、あ、心配してるのは私たち親だけで、本人の肌の中では何にも心配してることがないんだなっていう感じがすごくしたんですよ。だからそれこそ何でも OK、 何でも大丈夫っていう感じで、そこを信頼しきれてないのが、親である私たちなんだなっていうのを、すごく感じたんですね。なので、あ、この子が大丈夫だって思ってるんだったら、大丈夫かもしれないなっていうのを、こう、思ったのと、まあ、その視点に立って、子供を見ていなかったんですよね。で、本当に表面的にやっている動作とか、この子が本当やりたい放題してるっていう感じがしていたので、このやりたい放題させてきたらもう自分たちかもしれないって思ったりですね。いろんな感情が、これでよかったんだろうかとかね、いろいろ思ってましたけど、そもそもその子供の中にある、こう、大いなるものっていうのは、大きくも小さくもないし、対等なね、ものなので、それを感じたときに、あ、大いなるものとこう対峙してみると、何も心配することがないんだなっていう感じがしてきましてね。で、あ、その視点に立って、こう、見るってすごく大事だなっていうのを、感じたんですよね。だから、まあ、お母さんとかお父さんっていうのは、意外とこう、周りの目とか、今の社会の常識とか、そういうもので子供を見てしまうけれども、もう子供たちは未来の子供たちでしょって、その先生がおっしゃってね。もう今の時代が10年後、20年後、同じ時代ではもうないはずよって、その20年後の子供たちの未来を見たときに、今のこの子の感覚は決して間違ってないんじゃないのって、いう感じで言われたんですよね。だから、ああ、確かに言われてみればそうかもなって、私たちの受けてきた教育とか、教育のシステムとか、 そういったものがもう20年後も同じだとは限らないし、でそこからやっぱり会わないっていう子どもたちがやっぱり多いから、世の中にこう学校に行かない子どもたちが溢れ出てきてるんだろうなっても思ったりもしましたけど、なんかそういう意味で今の社会常識に当てはめて子供を見るとすごくこの子の可能性とかを潰してしまう可能性もあるんだろうなという視点に立つことができたんですね。なのでそういう意味で、あ、なんかすごく今日はいいヒントをいただいたなって思って、まあ、それは大人も子供も、まあ、私は子供に向けてそれを感じ取ったけれども、子供に限らず大人でもその自分であってもそうだし、こう対する相手でもそうだし、その人の中にある大いなる自己っていうのかな、大いなる存在を感じてあげると意外とこうヒントが得られるのかもしれないって思いましたね。だから本当久しぶりに、なかなかセッションとかって今受けないんですけど、まあその先生とも長らくねお付き合いしていて、まあどうだろうな、結婚する前の本当にこうお金に困ってた時代とか、結婚したいって思ってた自分が実は結婚したいと思ってなかった自分に気づいたりとかね、いろいろその自分の中で表に出てる自分と内側の自分との乖離してる自分に気づかされたっていう経験が何度もあって、でその中でどっちか選ばないといけない時、どっちも嫌でもどっちか選ばないといけない時はどっちがスッキリするかで選んだらいいよとか、そういうその切り抜け方みたいのをすごく教わってきたので、意外とああもうダメだって自分の中で解決できないかもって思った時にも、こう 2,3 日経ったらこう自分の中から、あ、こうすればいいのかなっていうものが見つかったりとかして、聞かなくて済むっていうようなことがずっと起きてたので、今回本当に何年ぶりかにその先生にお会いしたんですね、セッションとしてはね。でも、あ、そうかって、大いなるものを見るっていう視点は抜けてたなっていう気づきがあったので、ちょうど良かったなと思ってですね、子どもに対する見方がすごく変わったセッションになって良かったなと思って、それをねちょっとねシェアさせていただきました。はい、では今日の2曲目を弾いていきたいと思います。ぜひご自身のね大いなる存在、まあハイヤーセルフとでも言いましょうか、潜在意識と言いましょうか、もともと持って生まれた本当に自分の本質の部分ですよねっていうところを意識して、私というのを感じていただきたいとも思うし、もしくは自分じゃなくて私みたいにその子供のね大いなる存在を感じてみたら、なんて言ってるんだろうとかね、そういうことを感じながら聞いてほしいなと思いますので、ぜひそんな時間に次の曲はしていただけたらと思います。 はい。ご自身の大いなる存在を感じながら聞いていただけましたでしょうか。はい。ネイティブコンタクティーコンマさんのコメント読みますね。今夜は娘とお互いの本質について語り合ってみようと思います。ああ、いいですね。もうね、コンマさんのところはもう大きいし、いろいろこう話すのにいいですよね、きっとね。ぜひ、話をしてみてください。で、なんか私は、あ、なんかすごく好き勝手させてるけど、まあ、いっかっていう気持ちに改めてなりましたね。この子に合うやり方を、まあ、見つけていこうというね、感じで、ちょっと気持ちが晴れたというか、まあ、この子の大いなる存在を感じたときに、ああ、なんか心配してるのはこっちだけかい、みたいな気持ちになったのでね。ああ、なんだ大丈夫か、みたいなね。ちょっと思いました。なので、やっぱりこういう形でね、誰かにこう、サポートしてもらうっていう、なんかちょっと突破口みたいなのをね、もらえるっていうのは、いいなと思いました。まあ、そういう意味でね、私たちをね、使っていただければいいのかなと、そんな気持ちにやっぱりなりましたね。まあコンマさんもね、同じようにこうやってなんていうのかな、伝えてきっかけをお伝えする仕事をねされてますけど、まあそんな風にみんなにね、なんていうの、よりどころっていうか依存するとかそういうことではなくて、ちょっとしたヒントをお伝えするっていうねことで、本当にこう光が差すような気持ちになったりするじゃないですか。なんかそういうことだなと思って、なんかとてもいい時間になりましてね。今日はそれをお伝えさせていただきました。はい。昨日ですね、めぐりんとインスタで、瞑想ライブを配信したんですけど、なんか途中から声が聞こえないっていう現象が起きてですね、最初私のところで配信してたんですけど、途中から声が聞こえないって言うんで、めぐりんのところに切り替えてやったんですよね。でも、それでも声が聞こえないって言うんで、結局瞑想ライブはインスタではやらなくって、で、その後に、めぐりんがね、スタンド FM の方で、瞑想ライブを録音してくれたんですよね。で、私はというと、そこに参加してませんで、私は義理の母から夕ご飯できたよってね、呼ばれたので、もうとっとと夕ご飯食べに行ったんですよ。できないってなったから。そしたらめぐりんがご丁寧にね、やってくれてて、あ、ごめんね、全然気づかなかったわって言って、めぐりんが、インスタでね、多分私と共同投稿にしてくれてたと思うんですけど、アップしてくれてるので、ぜひそこから音声で瞑想してもらえたらいいかなと思います。ご利用ください。で、あとはなんだっけ、今週ね、土曜日、サタデーモーニングピアノライブがあります。なので、またその日もね、今回は、ちょうどご先祖様に思いを馳せるっていう時間と、まあ、いつもの通り自分に感謝を伝えようっていう時間と、で、今日ね、大いなるものに、こう、なんていうのか、を感じてみるっていうことをやって、ああ、これもいいなと思ったので、まあ、それも取り入れながら、ライブ配信しようかなと思っています。なんかですね、いろんな方のライブに入るんですけど、みんな本当に、コラボのアーティストって、本当にいろんな方がいらっしゃって、面白いというかですね、皆さんのライブに入るのも勉強になるんですよね。本当に何て言うのかな、クラシックを中心にやってる方は、まあ、クラシックの作曲家に焦点を当てて、その作曲家のことを話して演奏したりだとかしてる方もいらっしゃるし、この1回の配信の中でテーマを決めて物語を作って、その物語を読んだり演奏したりっていうやり方もあるし、なんか本当にこういろんな形のライブの仕方があって面白いなって本当に思っていて、私はどんな風にやるかなって思いながらも、 まあ今のところそうテーマを決めてそれに対する即興演奏をしていくっていう形でねやっていますけど、まあ今後いろいろとまた趣向を凝らしながらねやっていけたらいいなって思っています。で今朝いらっしゃった方はもうしばらく楽器触ってないって言ってましたけど、サックスをね、吹いていたっていうことだったので、いつか一緒に、私のライブに出てもらえませんかっていうね、話をしたら、あ、やってみたいですって心よく言ってくださったので、まあ、でも練習する時間くださいっておっしゃってたのでね、すぐにとはできないんですけど、まあ、半年ぐらいでもね、時間を置いてから、一緒にサックスの方と、コラボライブを、やれたらいいなーとかって思ったりしていて、まあ歌を歌う人と組んだりとか、いろいろ楽器の方とかね、まあトークライブでもいいし、いろんなやり方ができるので、まあこれからもいろいろ企画しながら、考えながらやっていきたいなと思っています。あ、いかんさんだ、こんにちは。運転中で聞いてます。ありがとうございます。いや、そのうちコンマさんもさ、コンマさんもさ、ってすごいタメ口ですけど、ね、コンマさんはね、お友達なんです。同級生なのでね。だからタメ口になったりするんですけどね。コンマさんを呼んで、コラボのライブしても面白いだろうなって、ちょっと企んでいます。ご先祖様とかね、本当に、まあ私たちとは全くまた感覚の違う、ご先祖様たちからの言葉を届けてくれたりする方なんで、面白いですよ。ねえって思ったりしてますけど、まあその土地のね、からの言葉だったりとか、私はこう音楽として、私の翻訳する場所は音楽だったと思うんですけど、それが、どこか、何を翻訳するかみたいなところで言うと、またみんな役割が違うので、コマさんもすごく面白いのでね、ぜひそのうちコラボでゲスト出てよってお願いしちゃうかもって思っています。で、みんなそれぞれ何かしらあると思うのでね、絡んで巻き込んでいきたいなと思っていますので、ぜひちょっともしかして次自分が呼ばれてしまうかもみたいな感覚でいてもらえたらいいなと思っております。はい、なのでよろしくお願いします。はい、あ、コンマさんが笑い、ぜひぜひ、はいよ、喜んでって全部詰め込んだ感じだね、この一行にね。あ、いいね、そう言われてみたらバッチリですね。コンマさんは私たちの何だった、不揃いの女たちの、あ、合ってる？不揃いの女たちの時にもね、すっごい面白かったんですよ。もうスイッチ入って、ずーっとこうね、メッセージ届けてくれてたんで、まあそれが見れるかもしれないしね、面白いですよ。なので、いろいろと企画していきたいと思います。ぜひ皆さんも楽しみに待っていてください。はい、まずは4月25日ね、サタデーモーニングピアノありますので、ぜひお貸しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。不揃いの女って書いてる。そう、不揃いの女だよね。もう普通に不揃いのリンゴって言いそうになっちゃって、どっちが本当だったっけってなっちゃって、よくわかんなくなっちゃったんですけど、私たちは不揃いの女たちでしたね。はい、もうぐっちゃぐちゃですよ。はい。というわけで今日はここまでにしたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後もね、ぜひ素敵な時間をお過ごしください。で、まあ、しばらく YouTube 頑張ってアップしていこうと思ってますので、スタンド FM で演奏した曲も、続々とアップしていきますので、BGM でね、喋りなしの音楽のみになりますけど、YouTube は。音楽だけ聞きたいよっていう方は、ぜひそちらでお聞きいただければと思います。はい、今日もありがとうございました。また明日お耳にかかりたいと思います。はい、ありがとうございました。あかねさん楽しい、ありがとうございました。いや、こちらこそです。皆さんありがとうございました。